77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る。私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力やってゆくんだ、みんなでどんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和7年12月22日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。令和7年結びの会、社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。神戸美沙央さんによろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろイベント連続だったんじゃないですか。
はい、ワンワンで始まり、諫早駅、佐賀駅、で今ここにいるみたいな。
あ、クリスマスはまたあるんやろ。
クリスマスをしました。ずっとワンワンクリスマス。
もう落ち着いたの？
終わりました、
イベント的に。
クリスマスは終わり。あ、で最後に余市が佐賀駅であります。
余市が佐賀駅
最後で終わります。
佐賀までやもんね。
はい、 でも近いんですよ、高木からは1時間半ぐらいで。
ああそうか、 あっち回りだ、うんうん、海岸回り。
そうですそうです、近いです。だから
多良経由、
多良経由です。だからちょっと長崎の先に行くより野母崎に行くより近い。
ああそういうことか、はい、だってあそこの、多良の先の鹿島、うん、
鹿島
ってもう大村とつながってるもんね。
そうですね、
すぐやもんね、うん、
近いですね。
そうなの、
うんうんうん、
僕バイクでうろうろするとか。
そうですよね、
ぐるぐるぐるぐる回って
ですよね。
そう、うんうん、非常にいいルートですよね、
うん、
ご苦労様です
もうちょっとですね、今年も。
そうね、本当よ、
本当に、うん、クリスマスサンタは来ますでしょうかね。
どうなんですかね
来るかな。
サンタお金次第じゃないですか。
うん、来てほしいな温泉券とか持ってきてほしいな。
良い子にしてれば来るんじゃないですかね。
大丈夫だと思います、来ると思います、
そうか、
はい。
まあ、ビファーレンも開幕カードが決まりましてね、うん、はい、2月の頭にホーム戦でスタート、
うんうん、
ね、金曜日の夜、はい、ナイトゲームだし、うん、好調だし、
すごいです ね、
またベルカも好調で、
うん、長崎どんどん盛り上がりますね。
そうね、う
ん、
土曜も日曜も行ってましたけど、
うん、
すごい試合やった、
うん
うんうん、あんまり負ける気しないんですよね。
あ、うん、それ行けるのがすごいですね。
何を、
はい、入れるのがチケットとか。
ああ、それも年間で買ってるから、うん、
それがすごいですね、
うんうん、です、
はい。
まあ、そのビファーレンだベルカだというと、あの、はい、アリーナスタジアムシティなんですけど、うんうん、はい、今日はスタジアムシティのど真ん前からお越しいただいております、うんうん、記念すべき342人目のゲスト様です。
はい、
佐藤製麺所、うん、佐藤茂樹様と娘さんの坂本千恵様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さん緊張勘違いですよよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょうどスタジアムの真ん前。
そうですね、
国道を隔てて、
もう一歩入ったところ。
もう一歩入ったところね、はい、すごいいい場所。
いい場所ですよね。
歩いていきますよね、スタジアム
5分で行けますね。
はあ、5分ね、いいな。みんな駐車場探したりしてあの辺うろうろするんですよ。
ですよね、
うん、
と歩いて5分
さまよってるでしょ、よ
さそうですね、
車がね、
はい、
本
当
にいいな。もともとそちらにお住まいで、
もうあの生まれも育ちも今までずっとそこにおります。
前座町。
前座町です。
前座町、
すごい。
その頃からも電車ってあそこ走ってるんですか。
ずっと走ってます。
走ってるんですね。電車って途中からなんかこう路線変わったりはしてるでしょ、かつてはね。
いやー、前座の日記はずっとある
あそこあるんですよね、
はい、
便利なとこですよね。坂本さんもそこで。
はい、そうです。
で、ご結婚されて、
はい、近くに、はい、
近くに住んでる、
はい、
で坂本さんになられ、はい、ご実家佐藤さん、
はい、
であのお召しいただいてロゴマークがカタカナのサを丸で囲んだというお店のマーク、
うんうん、本当だ。
坂本さんでも全然よかったわけですどっちでも共用できたわけですよね。
はい、本当ですね。
そうですね、
たまたまですよね。
それたまたまです。
たまたま
ですね。すごい、そっか。
そしてお父様茂樹さんが何代目になるの。
私で3代になります。
3代、
はい、
はあ、ずっとそこで。
そうなんですよ、
すごいな。
そしたら千恵さんが4代目。
そうです。
確定ですか。悩んでるんですかまだ
もう確定せざるを得ないところまで来てますね。
そうなんですね。そっか
で佐藤茂樹さんとこは娘さん3人、
はい、そうなんですよ、
ね、
はい、
それなりに悩んだもんですか。
いや、当時はですね、もう私でやめなきゃいけないかなって思ってたんですよ。ところがたまたまですね、私が事故に遭ってですね、
あらまた、
それで入院がちょっと難かったんですよ。それでじゃあそれをどうしようかって言った時に、うんうんうん、坂本が手を挙げてくれて、
あ、千恵さんがね、
はあ、うちの、2代目から言われてたと。
あ、
おじいちゃんから、
はい、なんとか100年は投与して仕事を続けてほしいということを言われてた そうで、私は知らなかったんですけど、そしたら私がちょっと持ってってくるまで頑張るよっていうことでやってくれたんですけど、それがきっかけでですね、いろんなその間に本人が考えたんでしょうね、今後長崎のちゃんぽんをどうやったら皿うどんとかを世の中に広めていったらいいのかと、そして私が退院して戻ってきた時には結構もうハマってましたもんね、それでですね、たまたま自分でその考案したのがですね、その今はなかなか料理を女性の方ってしないと、なかなか包丁を持つことも結構少ないと、そしたら簡単で手早く食べれて美味しければ絶対支持を受けるよっていうことを話をしたもんですから、じゃあ自分で考えてみたらって振ったんですよ。そしたらやっぱりいろいろ考えてきましてね、そしてつけ麺タイプです、つけ麺タイプをこう考えてきまして、これどうやろうかって言われた時に、私たちの年代はやっぱ固定観念が強くて、もう長崎のちゃんぽんっていうのは具材がたくさん入ってあったかいちゃんぽんだと、これじゃあどうじゃないかなっていうことで受け付けなかったんですよ。そしたらものすごく食い下がってきましてね、一回食べてみろやと、いうのをずっと拒否はしてたんですよ。ところがもうその一回も食べないなら自分はもう佐藤製麺所を引くって言うんですから、じゃあ食べんばかなと思って食べてみたんです、そしたらですね、それが美味しかったわけでした。
そこどうなんですか、知恵さんとしてやったりなんですか。
まず話がかなり省略はされてるんですが、まあ、私が、仕事に携わるようになって、お取引様のといろいろお話したりとか、話す機会も増えてお話ししていくと、やっぱりこう皆様悩まれてることとかもいろいろあって、やっぱりこう売り上げ減少だったり、やっぱり後継者問題とか、いろんなものでこう悩まれていて、結構皆さん悩みが一緒だったりとか、いろんなもの抱えられてるんだなっていうところもありまして、でこう何か一緒に盛り上がっていけることがないだろうかっていう時に、まあ、商工会議所さんやよろず支援のフードアドバイザーの先生たちともお話してて、こう手軽に作れて、こうお店の味を再現できて、ご家庭でも楽しんでいただけたりとか、そういったもののレシピを提供することで、一緒にこう私たちがおろしフォローさせていただいている中華飯店さんとかにもレシピを提供することで、こう一緒に盛り上がっていけるんじゃないかっていうところもあって、そしてまあこう手軽に食べれてご家庭でもっていうところで、祖父や曽祖父の思っていたこう全国の皆様に手軽にこうちゃんぽんという本場のものを食べていただけるものっていった時に、こう考えていたのが長崎つけちゃんぽんでした。そしてこう、まあ、父は最初はやっぱりじゃあどうじゃないかとかって言って、やっぱりつけるやっぱりちゃんぽんのっていう概念がっていうところではあったんですが、やっぱりこうお取引様もこんな簡単にこうワンオペというか、オペレーションは簡単だけどお店の個性も出せて、いろんなこうアレンジもできて、でこう新しいところの販路拡大というところにおいて、そしてまあ私たち自身もやっぱりずっと卸中心にこの90何年間営業してきましたが、こう新しくこういろんなこうお客様に知っていただける機会になったので、はい。
知恵さんは3姉妹のどこな、はい、どの位置？
長女です。
長女で、
はい、
やっぱり洗脳教育を受けてたんですね、おじいちゃんのね。
そうですね、
抱っこされながら
それからは
あんたが継ぐとよ、はい、あんたが継ぐとよってね、
っていうのは言われてましたし、最後やっぱり祖父が亡くなる時のやっぱり瞬間までこう、もう本当に意識がない状態だったのにもかかわらず、急いで用意しろって言って、お客様が待ってるって言って、麺はまだ上がらないかっていうのをずっと言ってた時に、私もなんかすごい、お客様は神様だっていう言葉を多分ずっと思い続けて亡くなっていったのかなとは思いました。
すごいな、
よかったですねお父さんね。
よかったっていうか、それを作り上げるまで大分計画しました。
それはそうでしょうね。でも今の話からいくと4代目確定ですね。
そうですね、でもだいぶ腹が立つところはたくさんありますけどね。あ、いや、やっぱり親子でやるとどうしてもお互いに甘えが出るから、言いたい分だけ言うわけでした。
そうね。
そしたら一回はもう式またくらと、まあ、あまりにも腹が立って今になってみたら、逆にやっぱり固定観念と取られたらダメだなと、やっぱり商売ってそういうもんだなと。だからやっぱり今思い返しますと、固定観念に取られると先が見えなくなる。そしたら娘の新鮮さがを受けまして、今は何でもチャレンジしようかなと。やっぱ変わりましたよね、まあ、そこの点はすごくやっぱり良かったのかなと。それでやっぱりそのちゃんぽんってこういうもんだっていうのは私が製造してるからなんですよ。だから今はですね、4代目に言ってるのは、製造はまだ入れなくていいと、自由な発想をしなさいと。
逆にね、
はい、うんうん、だからとんでもないことを言いますよ、ちゃんぽんでお菓子ば作ってみろやとか、
はいはいはいはい、
いろんなことを言います、うん、だからこういうのを作ってって、はーって作る方にしてみればとんでもないことを言い出すなって、ね、いう感覚なんですけど、結構作ってみるとですね、
そうですね、
それが受けるんですよ、美味しいんですよ。だから今ですね、長崎で手熊に小学校ってあるんですけど、はいはい、そこが150周年で来年閉校するんですけど、それをなんか綺麗に残してやりたいなっていうことで、考えてたところに、4代目がこういうのどうかなというアイデアをもらって、なかなか難しいけど、そのアイデアが100年前の作り方に戻せと、初代の、そしてその初代の100年前の初代の作り方に今現代の新しい考え方を入れていこうと。結構難しいですよね、言われても。だから作り方は初代の通りで、ただちゃんぽんからちょっとかけ離れて平打ちにしたんですよ。
へえ。
それに全粒粉っていうのを入れたんです。
へえ。
そしたらですね、これが冷やし中華ってありますでしょ、それが今ラーメンでやってるんですけど、それをちゃんぽんでやって手ぐまのお野菜を入れたんですよ。これがすごい美味しいと。そしたらそれをもう今度は醤油のラーメンってやりますでしょ、それを醤油ちゃんぽんでやったところが、いやラーメンよりか美味しいよって皆さんから評価いただきましてね。
それは知恵さんが言い出したこと。
そうなんですよ。
あ、すごい。
それ なんで平打ちに行ったんですか。
平打ちっていうか、その面線とかそこまでのあれはじゃないんですが、やっぱりまあその製粉技術がまだこう100年前というか、創業当初はこうまだ優れてなかったから、小麦の殻が中に入ってたとか、そういう話を父からも聞いていて、でやっぱりこう100年を迎えて、やっぱりこれから先の100年につなぐための原点に戻った100年前を再現しながらっていうことを 話していた時に平打ちはやっぱり父のアイデアで、私はちょっと製造はこれっていうのは分からないんで、こういうのはっていう描いたものを伝えた時に、じゃあこれでいったらどうかなって、スープに絡むとかっていうやっぱ専門的なものは父のアイデアで、私はなんか思い描いたことだけをポンポン言うだけです。
でもなんか仲良し合作じゃないですか。
そうですよ。
全然です
どの辺揉めた？
めちゃめちゃ揉め
た。めちゃめちゃ
揉め
た。どの辺で揉めるんですか？
いやもう毎回私が言うと、そういうのは違うとか、うん、甘いとか、全て言われて全て切られますし、うん、何か言うと口ごと愛するとか役に立たんまで言われて、
わかります？あの娘からいろいろ言われるとすごくムカムカするのは分かります？
いや僕娘いないのです。
ああ、なるほど。
仲良し親子なんです。
あ、それいいですねいやだからやっぱりあれですよね、なんていうのか、私は娘ばっかしだから分からないんだけど、今までは娘だから可愛い可愛いでやってたんですよ。そうですね、ただ仕事になると別ですよね。
まあそれはちょっとわかります、
はい、仕事になってくるとお互いに考え方を持ってますから、ぶつかるっていうのはもう当たり前なんですけど、でもやっぱりですね、まあ親子だから後では流れるんでしょうけど、やっぱその時はカッカきますよね。
それはそうでしょうね。いや僕も息子2人ですけど、まあまあそれなりに、まあそれぞれ子供っての年齢ですけど、一緒に商売するってなったらちょっと無理かな。だからまあ、仕事は別々で、ベルカの時だけ一緒に行くっていうとはね、すごい仲良しなんですけど、あと飲みに行くとかね、まあ、確かに仕事となるとそうかも、
ね、そうですね。やっぱり それだけ真剣にですね、やっぱりやらないと、私たちがつくづく思うのは、今やっぱりここまで来て私が痛感してるのが、やっぱりいい品物を、皆さんが納得してくれる品物を作ると値段じゃないってことなんですよ。
あ、まあね、はい、分かる。
いやもう、今までですね、安いのがいいとか言われてたんですけど、本当に食べられて美味しかったらお金をいとみませんね。
そうですね、もう今日ですね、 あるところのアップルパイを、作って焼いてもらって、買いましたけど、でところでいくらっていう後ですもんね。
そうです、
欲しいが先。
そうです、そうです、そうです、
だからここのお店が作るアップルパイを食べてみたい、なので、焼いてって言って作って、メニューにはないんですよ、そういう感覚かな。
だから私たちのも
うんうんってね、ちえさんさ、これラジオやけんうなずいてもね、難しいんです
でも買うのは女性じゃないですか、だからいいと思いますよ、すごい。
ああ、そうよね、
本当に買って食卓に持っていくのは女性でしょ。男性が買ったりして、なんか商品開発に知恵さんが入るのはすごくいいと思います。で、それを主婦をしてきたからこそ、分かると思います。
ありがとうございます、
だからなおさらやっぱり女性のお客さんが増えたんですよね。
絶対
そうですよね、
そしてやっぱり一番思うのが、今まではうちのイメージっていうのは卸だけをやってるところ で、割と知らない方が多かったんですよ。
そうだと思います。
そしたら100年経つんですけど、やっぱこの何年かですごく知名度が上がったんですよ、そしたらやっぱり、ブランドがだんだんついてきましてね。 そしたら、やっぱり皆さんが言われるのは、佐藤製麺所の麺は美味しいと言われると、言われるほどすごく私たちが苦労するんですよ、変なものが出せない
と。あ、そうね、
だから真剣なんですよ、だから朝から起きるときもアドレナリンが出すぎて、寝れないぐらい。
そうですよね、
やっぱりそのくらい麺のことを考え出しましたね。だからこの年になって初めてですね。だからやっぱり今から先もどうやったらいい美味しい麺を作っていけるかっていうことを今考えてますね。
すごい。
でも知恵さんは学生時代に戻った時に継ぐ気だったんですか？
いいえ、 いいえっていうか、やっぱりでも祖父のその言葉があったので、ててなんとなくでしたが、私も別の仕事をしてましたし、でやっぱりこうなんだろう、結婚してでやっぱり子供を育てるのに必死 でやっぱりそこから子供たちがだいぶ手が離れてきて、ね、って言った時にも父の事故でっていう、
ああそうかそうかそうか、はい、まあ流れなんか振り返ると流れはそうなってたん
です。そうです ね
準備が整った頃に事故に遭われたんですね。
そうですね、わざとあったんじゃないですか。
面白いですね。でも坂本さんもご主人の理解もあってってことでしょ。
はい、ね、そうです、
いいですよね、うん、で子供さんたちも理解があってってこと。
そうですね、最初はやっぱりこう仕事とかってなってましたが、やっぱりこうやってテグマ小学校の皆さんとのコラボとかもあって、こう子どもたちからの応援とか、本当にご来店くださるお客様がこうお父さんと大変ね、でも頑張んなさいって言って、本当になんか涙しながらハグとかしてくださるお客様とかもいらっしゃって、子どもたちもそういうのを見て、ママ楽しそうねとか幸せねって最近声はかけられ
ます。いい言葉ですよね、うん、楽しそうねって言ったね、うんうん、はい、まあ、そういうわけであっという間に前半が終わるわけですけど、もう緊張なくなったでしょ。
いや緊張して
た。またあの CM 挟んで、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今変わりたい、もう一回もう一回をもう一度、風を切って走れ今、決して振り返らない、舞い上がれ高く前に、力強く深く打ち続けて走り切って、まだ
佐世保フレンドシップカップ2026、来る1月4日日曜日開催。 3on3 バスケで国際交流、小学生から社会人まで個人でも参加が可能。ダンクコンテスト、車いすバスケやメダルをかけたピックアップゲームを楽しもう。
This is Tournament Director Cameron Reinhardt and I hope to see you there.
社長さん、陽気にシャッターなった。
令和7年12月22日月曜日、言いにくいね、12月22日ね、月曜日。本日は佐藤製麺所、佐藤製麺所ですか、所ですか、
所です、
所ですよ、失礼しました。佐藤製麺所佐藤茂樹様と娘さんの佐藤千恵様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。
さあ、ここで佐藤製麺所さんのですね、最近の事業展開、
はい、
なんかいろいろ面白いことやってるんですよ。
ですね、まずはですね、たまたまオーストラリアの方に、お土産を持って帰られた方がいらっしゃって、それを食べられた業務用のスーパーの社長が、どうしてもうちの麺を扱いたいということで、わざわざ日本の方を通じてうちに 来られたんですけども、うん、それでなんか私どもも海外に輸出するというのが初めてなもんですから、うん、まあ、相談に行ったのが商工会議所さんとか市とかに行ったんですけど、うんうん、個人事業主さんで海外に輸出してるっていうのがいらっしゃらないそうなんで、だからすごく逆に興味を持っていただいて、そしたらそれがなかなかスムーズにいきまして、もう何回か海外にお出ししたんですけど、そして最初にお出した時に坂本の方がオーストラリアに行ったんですけども、そしてうちの皿うどんを作って販売をしたんです、うんうん、その状況はちょっと坂本の方から
どうぞ、
はい、長崎と au という会社の方が、まず長崎出身の方で、長崎私たち の佐藤製麺所のご近所に住まれてる方が美味しいと言って、でそれをオーストラリアの方に持っていきたいということで持っていってくださったんですが、だからオーストラリアでやっぱり日本食っていうものがすごくこうやっぱり美味しいとか日本のものだって言って皆さんこうすごい注目してくださっていて、そういう中でやっぱり長崎のものっていうものがなかなかこうに出会えないということ で長崎っておいしいものがたくさんあるので長崎のおいしいものをこう広めていきたいっていうっておっしゃって、こういろいろお茶とか皿うどんとかって言ってうちの皿うどんをオーストラリアの方に持って行ってくださって、でそこでこう初めてイベントとして日本のボンフェスタといって、うん、盆踊りのフェスティバルがオーストラリアでもずっと行われてるんですが、そちらの方に、皿うどんを出店しませんかっていうことで一緒に、持っていくことになり一緒に行ってきました。でそこで皿うどんというものをこう知っていただく、そして食べていただけるいい機会にということで行ってきて、で最初やっぱり日本の方でも皿うどんって聞いたことあるけど食べたことないなとかっておっしゃる方もいらっしゃいますし、やっぱり、旅行で来られてる方々は何何で、オーストラリア在住の方もまず何っていうところからで、やっぱりこうパリパリの麺にあんがかかっているっていう不思議なものだったみたい で最初こう説明でやっぱり皿うどんとして持っていきたいっていうところでこうみんなで話して持っていたので皿うどんという表示で売っていたんですが、説明するときにどうしようかって言ったときにクリスピーヌードルで説明してみようということ でクリスピーヌードルっていうとやっぱりあちらはフィッシュ&チップスがやっぱり皆さん大好きで食べられているので、クリスピーっていうものにはすごくこう興味持ってきてくださって、でルーのこのあんかけのところを一度こうテイストしてもらうと食べてみるとこう皆さんもっと近づいてくれるかもねっていうことで、スプーン一杯ずつをこう試食として召し上がっていただくようにして、そしたら皆さん美味しいと言って、で、12時開店で夜の9時までの営業だったんですが、もう夕方4時で全部売り切れてしまって、でまたどうしても食べたいっておっしゃってくださる方々が多かったので、なんか来てよかったなとか嬉しいなって、そしてこういろんなお話聞いてくださったり、なんかこう日本の長崎ってどんなところって行ってみたいなっていう方もいらっしゃいましたし、
そうつながっていくんですね、
はい、もうすごく嬉しかったです。
味覚があったんですね、
う
ん、
そうですね、皆さんやっぱり美味しいって言ってくださって、はい、
まあね、国内でもね、うん、皿うどん始めてる人には説明せんばですもんね、
う
ん、
そうですね、
橋場立ててバスバスバス
あそうですね、
パリパリそっからバスバスバスからですよ、
うん、パリパリ、ね、そうですよね、うん、バスバスだとね
一回突き立てんといかん
の、突き立てん
の大体こう4人盛りぐらい、うん、基本形ですよ ね、 すね、
場所によってパリパリしか取れなかったりするからね、具だけとかね、
そうそう
そうそうそう、
いやいいですよね、だからまあ本当にあの長崎の居酒屋さんの、
うん、
居酒屋さんだからちゃんぽん、
うんうん、
あのちゃんぽん屋さん食べさせてくれるところで皿うどん3人ぐらいで大盛り頼んで、ビール瓶ビール頼んで、
うん、
バスバスバスバスバス最高ですよね、
う
ん、
そうですね、あ、
うん、
へえ、あとその打ち合わせの時に絆麺って、うん、はいはい、おっしゃってた、
はい、
これはは
い、
はい、
と150周年を迎えるテグマ小学校さん、
ね、
はい、はい、はい、並行するということで、うん、こう統合になって、うん、と今通っている子どもたちは桜ヶ丘小学校に行くことになるんですが、そこでこう何かこうイベントをしたいっておっしゃって、校長先生の方からご依頼いただいて、でいろいろ話していくうちに、こう父がやっぱり何かこう残していけたらいいねっていうところで、子どもたちといろいろと話し合って、で絆麺が誕生したんですが、この名前とかも子どもたちと話し合って、子どもたちが命名してくれて、できっとずっとと仲良し仲間、
それなんかいただきじゃない
、はい、それでき
っと
ずっと仲良し仲間で絆
仲間、
はい、で仲間ということで絆麺を、作ることになって、子どもたちの思いを込めたメッセージと作り方も子どもたちが手書きで書いてくれて、それを一緒に中に入れて、でこの中の麺をやっぱ父と私といろいろ考えながら、そして、冷やしちゃんぽんということで、冷やし中華のような感じだけど麺は長崎の東枠の効いたちゃんぽん麺というところで、で手熊地区では結構こうお野菜が、新鮮なお野菜たくさん作られているので、そこの、お野菜を使って、でやっぱりこうみんなで試食会など何回か行ってこう話し合っている時に、まあ、保護者の方からもみんな野菜嫌いで食べないけど、絆麺になると野菜も食べてくれるっておっしゃってくださったりとかが、でなんかこう本当にそこでも小学生との絆が出て、で地元手熊の方々との絆も芽生え、うん、で小学校の先生方、校長先生はじめこう先生方との絆で、本当に多くの絆が生まれて、そして私がイベントの方で絆麺を売っていると、やっぱりもともと手熊の小学校出身ですとか、第1回生の出身で、あのおじいちゃんがあの手熊小を卒業したんですが、うんうん、もう亡くなってるけど、やっぱりこの亡くなる、あ小学校が閉校するけど、こうやって新しいものでこう残っていくっていうことをお伝えしたいから、お参りするのにお墓に持っていくねっていうお声までいただいた時に、なんかすごくこう嬉しいなと思いましたし、こう絆が本当に広がっていってるので、子どもたちも本当に喜んでくれていて、でこの絆をやっぱり国内、まあ長崎だけではなく、やっぱり日本全国、そして世界にと思っていて、この前ちょうどオーストラリアの長崎と英雄のシングさんとこう一緒にオンラインでつながって、子どもたちのこう試食の姿とか麺の PR まで子どもたちがしてくれて、で今からこうオーストラリアの方に進出していこうっていうところです。
だからこの長崎市内にあるそのいわゆる関水っていうか東枠を使うちゃんぽん製造屋さんって新規出店とかもうできないんですよね。あの本格的なやつ、許可がいる、
もうあの薬事法に、
薬事法にね、
を で、そういう免許を持ってないと作れないんです。
作れないでしょ、その免許がもう降りないんですよね。
もう降りませんね。
ってことは今あるちゃんぽん屋さんを大事に守っていくしかないわけ
です。そうですね。だから要するにもうちゃんぽん皿うどんっていうのが守られてまして、うん、長崎県内で製造したものじゃなければいけないと。そして当枠を使用してなきゃダメだと。あと切り果てあるんですけど、 麺がこう面線になって出てくるところが、それも3センチ四方で16本切んなさいよとか、こと細かいことがあるんですよ。
今もですか？
今もです。そして切り口は丸って決まってるんですよ。それが長崎名産ちゃんぽんですっていう公正取引委員会が決めてるんですよ。
じゃあさっきの平打ちはどうなるんですか？
あれはもうただちゃんぽん風ですよ。
ちゃんぽん風って名乗るんです。
はい、でも作り方はちゃんぽんなんです。
その中身は一緒、
はい、
だからその丸じゃないから、
丸じゃないからちゃんぽんですね。ただだから要するに、いろんなバージョンが違うタイプですよね。だからその作り方としてはちゃんぽんの作り方でどう風味を変えるかって、今現代はそういうのを望まれてるわけですよ。だから王道のあったかいちゃんぽんでは丸と、そしてもう16本って決められてるんですけど、やっぱりそれだけじゃ今の味についていけないわけですね。だからうちはチャレンジしまして、いろんな形のバリエーションを作ってるってことです。やっぱり今うちが売りなのが、やっぱりスープに合う麺を作りたいと。だからうちプロデュースをしてるんですよ、麺の。だからこういう風なのを逆にですね、麺は前はこういう麺を使いたいけど逆なんです。どういうスープを作りたいですかと、それにどういう麺を合わせるかっていうのは私たちがプロデュースしますよっていうことです。
すごい、
は
い、
面白い。
だから逆に今やったのがですね、平戸に鯛を養殖してる会社があるんですよ。それがナスカ大って言うんですけど、結構テレビで出てますけど、そこの社長がナスカ大でスープを作られたんですよ、でそのスープで青麺を作ってもらいたいと言われて、ちょっと結構臭みがあったもんですから、それに勝つにはどうしたらいいのかって、まあ日本にない世界にもないような麺を作ろうということで、ラーメンの粉でちゃんぽんの当枠を入れて作ったんですよ。
へ
え、それも美味しいという評判で、平戸のお祭りでお披露目したんですけど、完売しましたね。だからやっぱり今もさっき言うように硬く、私もそうだったんですよ、ちゃんぽんはこの丸でこうこう、こういうのを使わないかって言われてたんだけど、今はやっぱり考え方が変わって、合う麺を作っていきたいと。やっぱ美味しい麺を作りたいと。そしたら王道を言っても美味しくなければ一緒じゃないかという考え方に なりましてね。だから王道の麺はそのまま残しながら、新しい麺をどう開発していくかです。
どうですかその辺のところ、知恵さん引き継ぐんですけど4代目として、なんか伝統となんか新たなものっていうか、そしてその関水東枠からいくと、一回閉めたらもうできんわけでしょ、この製麺屋さんは。
そうですね。
いかがですかその辺は。そこら辺の会社を継ぐのとはちょっとわけが違うと思うんですけど。
はい。
プレッシャーですか？
かなり。
かなりプレッシャーね。でも楽しいんじゃないんですか？
そうですね、やっぱり父とのことを考えるといつもなんかもう絶対やってられないしって思いますし、もう絶対嫌だって思いますが、やっぱり本当にいろんなこうやって出会ってお声かけてくださる方や、本当にこう助けてくださる方々と こうやっていけるのはすごく楽しいので、なんか私の中でも本当に毎日いろんなこう気持ちが動いてます。
これからどうですか、なんかやってみたいことってあります？
はい、
まだお父さん言ってないんだけど。
いやもう常にやっぱりこういろんな方々にお伝えしたいですし、こう召し上がっていただきたいですし、本当にこう日本中世界中、本当こういろんな方々とに会いたいです、
あ、世界のね、
はい、
楽しみ、はいはい、どうぞ。
びっくりした、
すみません、番組宛てメッセージをいただいています。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム N ソネさん、
N ソネさん
今日の放送を楽しみにしていました。
ありがとうございます。質問です。
3代目から見て4代目のここがすごいって思えること、また逆に4代目から見て、3代目のここがすごいところを教えてください。
そりゃそっこ今から1時間いるんじゃないじゃあシンプルにお願いします。
はい、まああの広い目で、いろんな風を吹き込んでくれる、これが娘のいいところだと思います。
だってなんか褒めとかねなお父ちゃんのいいとこ、
はい、まあ、頑固なのに柔軟、考え方は若いですね。
日常的に争ってる親子とは思いませんね。まあ、あのあっという間に、終了のチャイムで残り2分ぐらいなんですけど、ラジオいかがでしたか？
最初は緊張しましたけど。
緊張してたんですか？
まあまあ、伝えたいことが伝わったかなっては思います。
よかったです、はい、チェさん
楽しかった。
楽しかったよ。こうやってラジオってやみつきになっていくんですよね。この音だけの世界ってこう不思議なもんがあってですね、またぜひぜひ機会ありましたら、
はい
はい、またいろんな放送局もあるし、はい、この放送局でもいろんな番組がありますので、ね、
また読んでください。
本当ですよね。またおしゃべりしましょうね。はい、僕はとりあえず28日に、麺を買いに行きます。
はい、お待ちしてます。
はい、
よろしくお願いします。
その日が1時からなんですよ、出るから。その前にお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
さあ、次週ですけど、もう令和8年ですね、はい、1月5日月曜日、記念すべき343人目のゲスト様は、愛知県の、リュミエール松山和子さんと、元学校の先生なんですけどね、リモートで、先日収録しておるものを放送したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。まあ、このあと6時からはシームレス学園生放送続きますので、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします。さあ、ということで結びのご挨拶に近づいておりますが、言い残したことはございませんか？なんかこれ言っとかないといかんかったかなみたいな、大丈夫ですか？
結構今頭真っ白です。
頭真っ白ね。そうね。で、またあのこの番組アーカイブが残りますんで、はい、2、3日したらアップされますんで、はい、またゆっくり聞いてみて、
はい
はい、
ありがとうございます。
もう永遠に残りますんで、
はい、ありがとうございます。
いや、ジェイさんも楽しかったです。ぜひ4代目ね、楽しんでいただきたいと思いますし、3代目のお父さんも本当に良かったねという、
ね、本当に感動の話でした、
ね、いい話だったね。
いい話だった、本当に。
さあ、ということで結びのご挨拶です。佐藤製麺所佐藤茂樹様と娘さんの佐藤千恵様もご一緒に、せーの、
また来週。
世界の皆さん、ちゃんぽんを持って会いに行きます。
バイバイ。
年内ずっとお仕事。
はい、ね、
31日まで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
君のもとへ、君のもとへ。